天の神様、今日のこの礼拝を祝福してください。今から御言葉を見ますので、どうぞこの時間を導いてください。神様の御言葉がよくわかるようにどうぞ助けてください。これからのひとときをお委ねします。また神様、どうぞこの教会の歩みを祝福してください。クリスマスのシーズンに入ってまいりますが、諸行事一つ一つが祝福されますようにお願いいたします。小高での礼拝も再スタートできることを感謝します。来週のオープニングの礼拝を祝福してください。クリスマスに2名の若者たちがバプテスマに導かれて本当にありがとうございます。どうぞ続けて神様が導いてください。今来ておられる方々をも神様が一番良い時に導いてくださいますようにお願いいたします。神様、佐藤先生の外部奉仕に神様の祝福が続けてありますようにお願いいたします。病の中にある方々をどうぞお支えください。入院中の古谷姉妹や坂本姉妹、また通院治療中の方々、今戦っている方、悩んでいる方、お一人お一人に神様が触れてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞこの教会の歩みが続けて神様を中心として、神様を見上げ続けて、みんなで一致して歩む歩みでありますようによろしくお願いします。これからの一切をお委ねします。あなたを心の真ん中にお迎えします。どうぞお語りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、今日は何回目かのポップタイム形式の礼拝を捧げております。最初は皆さん戸惑ったんじゃないでしょうかね。いきなり礼拝に来たら、この礼拝堂のステージに楽器がずらっと並んでいて、もしかしたら最初は大きな音に驚いた方もいたかもしれない。最初は立って賛美することをしばらくこの教会ではしてなかったので、それにちょっと戸惑った方もおられたかもしれない。でもどうですか、何回目かになってだんだんと慣れてこられたでしょうか。私はどうかというと、いつも足元まですっぽり隠れる大きな講壇で話していますので、このポップタイム形式になるとちょっと足元がスースーする、この譜面台でメッセージをする、これも最初は慣れなかったんですけれども、ちょっとずつ慣れてきたかなと思っています。ポップタイム形式で礼拝したり、譜面台でメッセージをすることになったり、またいろんなこと、私たちの人生にはいろんな新しい体験、いろんなことがあるなって改めて思わされています。一番最近私の身に起こった大事件は何だったかというと、本当に最近、今朝の話です。今朝朝8時ぐらいだったでしょうか、メッセージの原稿を最後のまとめ打っていたんですね。そしたらですね、急になんかパソコンの動きがおかしくなってきて、急に打ってた原稿が真っ黒になってしまって、全部消えてしまったんです。もう私はいつも一言一句すべて原稿にして、その原稿を丸読みするようにしているんですね、心臓に悪いので。でも今日はその原稿が全部消えてしまって、もう慌てて柿崎さんに電話して、なんとか戻す方法ないですかねっていろいろ教えてもらいながらも、どうやっても戻らなくて、そして私は今日箇条書きの原稿で、これもやがて慣れるだろうか、これも神様が私に何かチャレンジを与えてくれてるんだろうか。でもやっぱり心臓に良くないから、次回からまた一言一句原稿を作るかどうか、ちょっと今日いろいろとドキドキしながらこの場に立っているところです。さっきからすごく暑くて汗かくなと思ってるのは、もしかしたらこの温度のせいじゃなくて、この緊張感のせいなのかななんても思っております。まあ、いろんな新しい経験、いろんな経験がありますけれども、最初は手探りで始めましたポップタイムも、昨日の夜で40回目を迎えました。40回ですから、何年間か続いて神様にあって用いられてるなと感謝しています。最初は本当に手探りでした。みんな楽器ももしかしたらそんなに上手じゃなかったかもしれないし、みんななんだかういういしい感じでしていました。でもだんだんとみんなに与えられている賜物が、あの人にはこの賜物が、あの人にはこの賜物が、その賜物が引き出されてきて、みんな同じ楽器じゃないんですよね。みんな違う楽器をそれぞれにその賜物を用いて奏楽して、そしてみんなで一つになって賛美をして、みんなで神様に礼拝することのできる喜びというものを私は最近感じています。みんながそれぞれの役割を果たして、 みんなが一致して歩むときに、そこに神様はご自身の栄光を豊かに表してくださるお方なのではないでしょうか。今月の初めの祝日、娘が小学校から人形劇のチラシをもらってきたんですね。それはアリオスという大きなホールで人形劇がありますから、もしよかったら行ってみてくださいというチラシでした。まあ祝日でしたし、まあ行ってもいいかなと思って、娘も行きたいって言うから娘と一緒に人形劇を見に行ってきました。最初は渋々しょうがないなって言ってきました。結果親がとっても楽しかったんですね。もう指人形じゃなくて娘と同じぐらいの大きな人形の人形劇なんです。私が何に感心したかというと、それはそれは見事な役割分担に私感心したんですね。数人しかいないスタッフの方々が誰一人無駄な動きをすることなく、最初はこの人形を2人で動かしてたかと思うと、いつの間にか入れ替わっていて、今度はこっちの人形が3人がかりで出てきてとか、もうすごい見事なチームワークで、ああまさに人形に命を吹き込むってこういうことかなって思うぐらい人形が生き生きと動き出す。そこに実際はその人形を抱えてる、そこで足を動かしてる黒い服を着た人がそこに 2,3 人いるんですけれども、でもみんなの目はその黒い服着た人よりもただ人形に釘付けにされていたんですね。皆さん、教会もそのようでありたいなって私は思ったんです。第一ペテロの4章10節11節にあるように、私たちがそれぞれ受けている賜物を、私たちはそれぞれ受けている賜物を良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合っていくときに、そこにただ神様が崇められる。それぞれがそれぞれの役割を果たして一致して歩んでいくときに、みんなの目はその人を見るんじゃなくて、その人を通してただ神様を見るのではないでしょうか。それこそが教会のあるべき姿、教会が目指していきたい姿、そんなふうに思わされるんですね。そんな教会の歩みは2016年このいわき市に立つこの福島第一聖書バプテスト教会も、そして約2000年前エルサレムに建てられた初めての教会、初代教会も同じです。その教会にいる人たちがいろんなことを乗り越えて、いろんな苦情があるかもしれない、いろんな葛藤があるかもしれない、しかしそれを乗り越えて互いに愛し合い使い合っていくときに、そこから神様の栄光が表されるのではないでしょうか。最近この使徒の働きを続けてみておりますけれども、初代教会が出来上がってもう何千人もの人々が加えられてきて、彼らは妬みを受けるようになりました。前回はすぐ前の5章から最高議会に妬まれてしまって、ペテロたち使徒たちが捕らえられてしまって、牢屋に留置されてしまって、そして最高議会の真ん中に立たせられて尋問を受けた、そんな人たちの姿をご一緒に見ることができました。その初代教会には外からのそういう攻撃が、迫害が何度も何度もありました。外からの攻撃があったかと思えば、内側が揺さぶられることもあったんです。今日の箇所の直前、6章の前半は先月佐藤先生が開いて語ってくださった箇所です。覚えておられますか。教会の内側にちょっと問題が起こってきた、それが6章の1節からの箇所でした。それは毎日の配給のことで、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人との間にちょっと不穏な空気が流れてきた。苦情が出てきて、ちょっとエコひいきじゃないかとか、なんであの人ばっかりいい目見るんだとか、そこで使徒たちはその教会内の問題の調整の仕事に当たらせる7人の人を選んだ。それが前回の箇所でしたね。覚えておられますか。その7人の人を選ぶときに条件がありました。6章の3節を見ると、聖書をお持ちの方は後で見ていただきたいんですが、6章3節を見ると、その7人を選ぶ条件は御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを7人選ぼうということでした。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、実際どういう人が選ばれましたかというと、5節に書いてるんですが、信仰と聖霊とに満ちた人 7人が選ばれました。信仰と聖霊とに満ちた人が選ばれました。さあ、そんな教会の中にも起こったちょっとした問題、そしてそれを解決するために選ばれた7人の人々、きっとその7人の人々もその賜物を発揮して、与えられているものをよく管理して、そうやって教会の一致を深めていった、神様の栄光を表していったのではないでしょうか。その続く今日見る8節からの箇所に登場するのは、その選ばれた7人のリストの一番最初、筆頭に出てくるステパノというお弟子さんでした。ステパノ、今日はこのステパノの人物を見て、ご一緒に私たちも御霊によって歩む、御霊によって歩むことの大切さを改めて確認したいと思います。じゃあ今日の箇所の8節をまずはご一緒に読んでみましょう。8節を読める方でご一緒に読んでみましょう。3、はい。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。さあ、7人の筆頭に描かれているステパノ、ステパノは教会内の細々とした働きをもちろんしたと思います。そしてこの箇所を見るとですね、ステパノはその教会内の調整だけにとどまらず、彼は素晴らしい不思議な技と印を行っていたと書かれています。皆さん、初代教会にとっては伝道すること、人々に不思議な技と印を持って神様を伝えること、それは人たちがすればいい、牧師任せといった考えではなかったようですね。この信徒である、調整役である、もしかしたら役員のような立場かもしれません。ステパノは自分自身も素晴らしい不思議な技と印を行いながら神様を伝えていたんです。そんなステパノのこの素晴らしい働きの原動力は何だったのでしょうか。何故にステパノはこのように大きな活躍を見せることができたのでしょうか。そしてやがて彼は一番初めの殉教者となっていきます。歴史上一番初めての殉教者となります。そんなステパノは何に突き動かされて、何によって力を得て、彼はまっすぐに歩んでいったのでしょうか。それは今日のタイトルにもつけました、彼はただ御霊によって歩んでいたからではないでしょうか。御霊に満たされていたから、聖霊に満たされていたから。先ほど言いました3節に書いてあるその役員を選ぶ条件の一つにも、聖霊に、3節見ると聖霊と知恵とに満ちた人、御霊に満たされてたんですね彼は。5節にありました、ステパノが選ばれた時信仰と聖霊とに満ちた人だったと書いてあります。聖霊に満たされてたんですね。さらにこの後見る10節なんかも見ると、彼が知恵と御霊によって語っていた、彼は聖霊によっていつも歩み語り、不思議な素晴らしい技と印を行っていたんです。皆さん、私たちもそのように歩むものでありたいと思うんです。私たちのうちに住まわれるご聖霊に、私たちがいつも心の王座明け渡しながら、私たちも御霊によって歩む、そんな歩みを今日改めて大切にしていきたいと思うんですね。じゃあステパノが御霊に満たされて奉仕していった時に、具体的にはどのような彼の姿がここに描かれているでしょうか。御霊に満たされるならば、どのような姿がそこから生み出されてくるのでしょうか。その姿を今日5つぐらい確認しながら、私たちもそのようなものになっていきたいと思うんですね。まず1つ目にはこの8節に書いてありますね。ステパノは恵みに満ちていたんです。恵みに満ちてたんです。御霊によって歩むならば、その人はやがて恵みに満たされるんです。この恵みという言葉は、人間の価値とか人間の資格とか、あなたは何があるから恵まれますよじゃなくて、その価値とか資格を超えて神様からただ一方的に与えられる憐れみのことをこの恵みと言います。ステパノは恵みに満ちてたんです。だからこそ彼は貧しいヤモメたちの苦情を聞いて、 細やかに配慮することができたのではないでしょうか。またもし病気などで苦しんでいる人々がいたならば、その人たちをかわいそうに思って、たくさんの素晴らしい不思議な技を行い、彼らを助けてあげることができたのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。私たちも御霊によって歩むということを今日改めて願うならば、私たちも今日改めてうちに住まわれるご聖霊様に王座明け渡すならば、まずは恵みに私たちも満ちるものでありたいと思います。憐れみの心を持って隣人を愛し、互いに愛し合う、手を差し伸べられる、そのようなものに私たちもなっていきたいと思うんですね。さらにステパノに見られた姿の2つ目は、彼は恵みと、そしてさらに力とに満ちていたと書かれています。単なる憐れみの心とか同情する思い、かわいそうに思う思いだけでは不思議な技とか奇跡は起こらないんですよね。そこにはやっぱり力が必要なんです。引用箇所の丸1番を見ていただくと、使徒の働きの1章8節には、十字架にから復活されて天に昇られる直前、最後にイエス様が弟子たちに残した言葉はこれでした。じゃあこの引用箇所の1番、使徒の働き1章8節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。いかがですか。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、私たちが御霊によって歩むとき、あなた方は力を受けますと言うんです。この力はどんな力でしょう。重いもの持てるとか、喧嘩に強くなるとか、そんな腕っぷしの強さ、力ではないですね。この力は、あなた方はそして地の果てまで証人となる、証人となるための力です。つまりイエス様を表していくことができる、そのための力だって言うんですね。さあ、いかがでしょうか。私たちも御霊によって歩んでいく、御霊によって生きていくという時に、恵みと力に満ちていた、そんなステパノのように、私たちも内なる力をいただいて、イエス様の証人として歩む、そんな歩みへと歩み出していきたいと思うんですね。さらにステパノに見られたもう一つの姿は、彼には知恵が与えられていたんです。何度も言ってますが、最初に7人が選ばれる時にも、その条件には、御霊と知恵とに満ちた人だって書いてました。知恵が与えられてたんです。さらに10節を見ていただくと、今日の箇所の10節を見ていただくと、人々が議論をふっかけてきた時に、10節を出していただくと、人々が議論をふっかけてきた時にですね、彼は御霊と知恵によって語ってたから、それに対抗することができなかったと言うんです。彼には知恵が満ちていました。この後ステパノは7章の全体、7章すごく長いんですけれども、7章全体に及ぶ弁明、もう最後の最後の死を間際にしたメッセージも、彼は知識によって語ってるんじゃなくて、知恵によって語ってるんです。知恵って何かっていうと、単に頭が切れるとか知能指数が高いとか、それ以上のものなんですね。つまり何が最も大事なものであるかをわきまえる識別力、また今何を語り何を語るべきでないかを判断できる能力、それが知恵です。彼は実際に知恵によって教会内外の諸問題に対処していたのではないでしょうか。さあ、私たちはいかがでしょう。私たちも知恵を追い求めていきたいと思います。御霊によって歩むときに、恵みに満ちて、力に満ちて、そして御霊による知恵を与えられながら歩んでいきたいと思うんですね。そしてさらに彼に見られるのは、信仰に彼は満ちていたのではないでしょうか。信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノと紹介されています。信仰は全ての奉仕の基礎ですね。ヘブルの11章6節には、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとストレートに書いてます。信仰に満ちていたんです。ステパノは今恵みに満ちていた、力に満ちていた、 知恵に満ちていた、そして信仰に満ちていた、この4つをいずれも備えていたところから、ステパノがいかに健全な信仰の人であったのかが分かるのではないでしょうか。いずれも一つのことに偏らずに、それらがすべてバランスよくステパノにはあったんです。そのような人だからこそ、恵みがあって力があって知恵があって信仰があったからこそ、彼は評判の良い人と呼ばれたのではないでしょうか。皆さん、私たちも願わくは評判の良い人になりたいと思います。評判の良い人とは八方美人な人のことではなくって、イエス様ご自身が神と人とに愛された、そんなように、私たちも御霊によって歩むときに、人々からも神様からも信頼と好感を持って迎えられるような、健全な信仰と人柄を持ち合わせるものへと成長していくことができるのではないでしょうか。今日はこのステパノの人柄について見ていますけれども、このような恵みに満ち、力に満ち、知恵に満ち、信仰に満ちている評判の良い人を、私たちは先週天に見送ったのかなと、私はこの箇所を読んだ時に改めて思いました。先週中、直行兄弟の突然の天に召されたという知らせに、皆さん本当に驚かれたと思います。月曜日の朝、直行さんが職場に出勤してこないと、直行さんが連絡もなしに休むことなんて信じられないと、その職場の方がまずは神奈川のご家族に連絡をされたそうなんです。神奈川のご家族の方が連絡を何度してもつながらない。そして佐藤先生のところに息子さんから連絡が来ました。もしよかったらちょっとアパートを見てきていただけませんかと。私のところにもすぐ先生から電話をいただきました。ああ、確かに昨日の日曜日礼拝に来てなかった。直さんが日曜日礼拝を休むなんて考えられない。何かあったのだろうか。私は住所を教えて、そして一緒に行きましょうかと言いましたけれども、先生はとりあえず一人で行ってみると行かれました。ちょっと胸が騒ぎました。やがて数分後、明先生からすぐ電話が来ました。何回も呼び鈴を押したけれども反応がなかった。郵便受けの中から中を覗いたら電気がついてるし、なんかテレビもついてるようだ。開いてるわけがないとは思ったけれども、ドアノブに手をやると鍵が開いていたんだと。そして中に入ってみたら、直さんが天に召されていた、そんな電話をもらいました。そして正先生もアパートに来ていただけますかと。私はハンドル握りながらやっぱり涙が出ました。なんでこんなことになったんだろうって神様に叫びながらハンドルを握りアパートに行きました。アパートに行き、警察の方、職場の方といろんなこと話をしながら3時間ほどが経ったでしょうか。やがてなんて皆さんに伝えたらいいだろうか、皆さんどんなに驚かれるだろうか、ちょっと言葉を選びながらメールで、情報メールで皆さんにお伝えしました。その突然の知らせにみんな驚いたと、すぐ反応がありました。ある人は突然の知らせに訳が分かりません、今パニックですってすぐ返事をくれました。ある人はただ呆然としてますと返事をくれました。またあまりに想像だにしなかったことなので、鈴木直行さんってメールで読んでもそれが直さんとつながらなくって、鈴木直行さんって誰だろうって少し戸惑った方もおられたようです。それくらい突然の出来事でした。皆さん、直さんっていうとどんなイメージを持たれるでしょう。きっと長い付き合いの方、またちょっとしか話したことがない方もおられるかもしれませんけれども、きっとまっすぐな人だったなっていうイメージを持つ方もいるでしょうか。熱心な方だったな、優しい方だったな、温かい方だったな、細やかな配慮ができる方だったな、謙遜な方だったな、また人を育ててくれるそんな人だったな、いろんな姿が思い浮かぶのではないでしょうか。直さんは信仰者の姿を背中で語り続けていてくださった、そんな方だったなと私も思い起こします。私自身も直さんといつも話をするときに、また直さんの姿をいつも見るときにいつも感心しました。そしていろんなことを教えていただきました。直さんと一緒に天入会されてからは3年、この教会に通い始めてからは約4年間、この教会で共に過ごすことができたのは、 私の人生にとって本当に大きな財産であると私は今心から感じています。皆さんもきっとそんな奈緒さんの背中から多くのことを感じておられたのではないでしょうか。でも決して奈緒さんは背が高かったわけではないんです。奈緒さんの背中が特別大きかったわけじゃないんです。でもその背中になんでそんなに説得力があったのだろうか。私は葬儀の打ち合わせをしながら奈緒さんの奥様から奈緒さんの愛称制句を聞いたときに納得したんです。あ、これを奈緒さんは口ずさんでたから、あの背中にはあの姿にはこんなにブレずに説得力があるんだ。それが今日の引用箇所の丸2番第二コリントの4章18節奈緒さんの愛称制句ですけれども、ご一緒に読んでみましょう、はい、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。そうなんです。奈緒さんはいつも見えるものにではなくて確かに見えないものにこそ目を向けてそこに目を留め続けていたんじゃないでしょうか。見えるものには時とともに移り変わります。見えるものは盛んになり衰えます。でも見えないものにこそ目を留めてるから、だからまっすぐで、だからぶれないで、だから熱心で、だから優しくて、だから謙遜で、そのように歩み続けた方だったのではないでしょうか。奈緒さんの歩みを改めて写真を見たり略歴をまとめたりしながら、あ、奈緒さんの歩みも本当に波乱万丈の歩みだったんだなって思いました。あちこち移り住んで海外にも何度も単身赴任して、国の代表としてチェルノブイリにも国際チームの一人として行って、さらには内閣府にまで勤めて、そのまた福島に70歳になってもなお自分にはこの放射能の専門家としての使命があると福島県にまた単身赴任でやってきてくださって、一人暮らしをアパートでし、そこで硬膜下出血して手術を受けられて、手術後は元気には見えましたけれども実は片目がほとんど見えてなかったってこの前息子さんから私初めて聞きました。また最近では足を本当に痛そうに引きずっておられました。実はそれはすごく重い炎症で、その足がいつとても痛かったのだと、上げるのもつらかったのだと聞きました。しかし私はその奈緒さんから自分の目が見えないとか足を引きずってるとか私の人生はいつまでも働きずくめだとか、そんなつぶやく言葉とか後ろ向きの言葉って一度も聞いたことがなかったんです。かえっていつも感謝して、かえっていつも賛美しながら歩んでおられました。いつも天に目を向けて、いつも天に宝を積み続けた奈緒さんにとっては、見えないものにこそ目を留め続けたそんな背中からはやっぱりぶれない信仰者の姿が表されていたのではないかと思ったんです。皆さん、私たちの目はいつもどこを向き何に目を留めているでしょうか。この箇所を読むときに、私たちの目はただ一時的なものに過ぎない、見えるものにとらわれてしまって、見えるものにとらわれてしまうから一喜一憂して喜んでみたり悲しんでみたり、またつぶやいてみたり呪ってみたり、それは本当にもったいない歩みだと思いますね。私たちは奈緒さんの背中を見たものとして、そして何よりも御霊をいただいて御霊によって歩むことを目指すものとして、私たちはいつまでも続く永遠を思いながら、見えないものにこそ目を留めながら、この地上の旅路を歩んでいきたいと思うんですね。それこそがこのステパノの歩みにも映し出されていました。彼は恵みに満ちてました。力に満ちてました。知恵に満ちてました。信仰に満ちていました。そんなステパノに議論を吹きかけてくる人がいたというんです。では今日の箇所の9節に戻ってみましょう。そんなステパノに議論をしてくる人がいました。では9節をご一緒に読んでみましょう、はい、ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。 そうなんです。リベルテンという言葉はちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、自由にされたものという言葉から生まれた言葉ですね。ですからユダヤ人ではあるんですけれども、奴隷の身分から解放された自由とされた者たち、またその子孫の人たちがエルサレムに自分の街道を持ってたんです。その街道に属する人々はクレネ人とかアレキサンドリア人とかいろんな人々がそこにいました。後にパウロとなるサウロはキリキアの出身であったと言われてますが、このキリキアのグループであっただろうって言われています。まあとにかくそんな彼らがステパノのところに議論をしに来たというんです。彼らはああだこうだといろんなことでステパノを言いくるめてやろう、とっちめてやろうと思ったかもしれない。しかしステパノが知恵と力とに知恵と御霊によって語ってたので対抗することができなかった。それが10節に書いてあります。10節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかし彼が知恵と御霊によって語っていたのでそれに対抗することができなかった。人々はステパノに議論を吹きかけてきて、ステパノを何とかとっちめてやろう。しかしステパノが知恵と御霊によって歩むときに、そこには力があります、知恵があります。そうするときに人々は対抗することができなかった。そこで彼らは11節を見ると、人々をそそのかしてああだこうだ言わせたんです。さらに12節を見ると、今度は人々を扇動してステパノを襲わせて捕らえて議会に引っ張っていったと言うんです。さらに13節14節を見ると、13節見るならば、偽りの証人たちを立ててありもしないことをああだこうだ言わせたと言うんです。言葉尻のちょっと矛盾をつまむかのようにして、それはこう言ってんじゃないかって裏を書くかのようにして、なんとかステパノをとっちめてやろうと彼らは偽りの証人を立てて言わせたんです。14節を見るならば、聖なるところはこうだとか、モーセの律法がこうだとか、聖女とモーセの律法に逆らうことはユダヤの宗教裁判では死刑に値することでした。ですから彼らの狙うは一つですね、ステパノを死刑に処して彼を葬り去ってやろう。これが当初からの彼らの魂胆だったわけです。皆さん、こんな彼らの姿を見るときにどのように感じますか？自分たちの立場を守るためだったらどんな手段も選ばないという彼らのこんなやり方を見るときにどのように感じるでしょう？ああ、いつの時代も変わらない人間の罪深さがここに表されてるな、そのように感じるのではないでしょうか。もしかしたら私たちも自分の立場を守るためにああだこうだいろんなことを画策することがあるかもしれないですね。しかし皆さん、このあと最後の15節を見るならば、そんな人々のいろんな議論に、またいろんなそそのかしたり扇動したり偽りの証人立ててまでいろんなことを言われる、それに対するステパノの態度はどのようなものだったでしょう。この15節をご一緒に読んでみましょう、はい、議会で席に着いた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。皆さん、人々ごめんなさい、それに対するステパノの態度がこうだって、彼の顔は御使いの顔のように見えたと言うんです。皆さん、人間って普段はどんなに穏やかな人でも、ありもしないことでああだこうだ言われたらそりゃ怒るんじゃないですか。どんなに寛容だと思われてる人でも、ありもしないことで責められたらやっぱり怒るんじゃないでしょうか。しかしステパノはそんな憎しみと嘘の訴えの中に囲まれていながら、その心は乱されることがなかったんです。その表情は御使いの顔のようであったと言うんです。皆さん、まさにステパノは、そのステパノの目は見えるものにではなく、見えないものにこそいつも向き、そこに留まっていたのではないでしょうか。一時的なものではない、永遠に続く見えないものをこそステパノは仰ぎ見続けていたのではないでしょうか。どんな時も主に信頼して、 どんな時も御霊に満たされて、御霊に明け渡して、御霊によって歩む人の幸いと力強さが、この極限の状態の中における彼の顔に、彼の背中に表されているのではないでしょうか。私たちもどんな時にもはっきり見るべきものは何ですか。私たちが仰ぎ見るべきものは何ですか。はっきり見るべきものを、仰ぐべきものを私たちは忘れてはならない。それを持ち続けて平安の中を私たちは歩んでいきたいと思うんですね。この前の水曜日に直さんの葬儀がありましたけれども、いろんな初めてのことも経験しました。例えば一つは、葬額を亡くなった方の、召された方の奥様がしたという、これも初めてのことでした。奥様がオルガニストということもあって、またいろんなことでちょっと心が騒ぐ、また落ち込むこともあるから、オルガンを弾くことによって自分を保てるかもしれないと、オルガンを弾きたいんですと言ってくださいました。そしてそれを聞きながら、それが直さんを見送るにふさわしいかなと思って奥様にオルガンを弾いていただきました。そしてまた初めてのことといったら、直さんがゴスペルでみんなで賛美をしているビデオを葬儀の中で流しました。葬儀にふさわしいふさわしくないは分かりませんけれども、明るい歌です。主を仰ぎ見て力を得よ、主がすべてのことを成し遂げてくださる、そんな歌詞のゴスペルを礼拝で流しました。そしてやがてその葬儀で流しました。そのやがて葬儀が終わりに近づき、棺がここから出ていく出棺の時になりました。出棺の時は大体いつもはオルガンを弾いていただくんですけれども、今回の出棺は奥様も一緒に後ろついて出ていかなければいけないので、あ、これはどうしよう、誰に何を弾いてもらおう。私はとっさにパソコンでさっき流した同じゴスペルのビデオを流したんです。結果的にそのビデオを出棺の時に流したのはふさわしかったんじゃないかなって思いました。だって主を仰ぎ見て力を得よ、主がすべてを成し遂げられる、まさに直さんの信仰の姿勢そのものの歌詞のように私は思ったんです。いろんなことがあるかもしれない、いろんな苦しいこともあったかもしれない、痛みを抱えたこともあったかもしれない、しかしそこでただ主を仰ぎ見て御霊によって歩む、そこから力を得る、そうやってこの人生の旅路を全うした直さんがこのチャペルから出ていくときに、そのバックミュージックを聞いたときに、私はああその姿勢に習うものでありたいと改めて思いました。さあ私たちも今日このステパノの姿を見るときに、また改めて信仰者の姿を思い起こすときに、また改めて自分自身の日々の歩みを思い返してみるときに、皆さんはいつも何によって歩んでいますか。何を大切にして歩んでいますか。心の王座にはいつも誰が、何がありますか。御霊によって今日ここから歩み出してまいりましょう。願わくは私たちも恵みに満ち、力に満ち、知恵に満ち、信仰に満ち、そして見えないものにこそ目を留め続けて、そこにこそある揺るがない平安をいただきながら、この地上の旅路を私たちも全うしてまいりたいと思います。主を仰ぎ見続けながら、全知全能の主から力を得て私たちも歩んでまいりましょう。15節を最後にご一緒にお読みしましょう。15節をお読みしましょう。はい。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ご一緒に御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は御霊によって歩む、大切にすべきことを大切にして、主を仰ぎ見て見えないものにこそ目を留めて、そこから力を得て、ぶれないでまっすぐに謙遜に 恵みに満ち、力に満ち、知恵に満ち、信仰に満ち、そして揺るがない平安の中を歩んでいこう。そのような神様の招きを皆さんはどのように聞き、そしてどのように応答することができるでしょうか。私たちはもしかしたら今日の箇所に出てくるリベルテンの街道に属する人々のように、自分の益となるために、自分の立場を守るために、ああだこうだとつぶやいてみたり、落ち込んでみたり、呪ってみたりするようなものかもしれません。しかしかえって、そんな逆境の中にあっても御使いの顔のように見えた、そんなステパノの姿に私たちも近づいてまいりたいと思います。ステパノの力の源は、また私たちの愛する鈴木直之兄弟が背中で語ってくださっていたその歩みは、ただ御霊によって歩む、見えないものにこそ目を留める、そんな大切にすべきことを大切にする歩みだったのではないでしょうか。今日神様の招きに応答しましょう。御霊によって歩む歩みへと歩み出しましょう。目に見えるものに一喜一憂する歩みから、見えないものにこそ目を留めて、希望を持って平安を持って歩む歩みへと、ここから一歩を踏み出してまいりましょう。その先に開かれる素晴らしい主と共に歩む歩みへと今日招かれています。その手を握り返し、一歩を踏み出しましょう。お祈りします。天の神様、私たちはどうしても見えるものばっかり見てしまって、それは一時的なものなのに、それは移り変わるに過ぎないものなのに、それにとらわれてしまって、喜んでみたり悲しんでみたり、つぶやいてみたり、呪ってみたり、神様、そんな私たちの右往左往する姿を見て、それでもあなたはいつも私たちに手を差し伸べてくださって、御霊によって歩むことの大切さ、主を仰ぎ見て前進していくことの大切さを、それでも何度も何度も教えてくださるお方ですから、ありがとうございます。今日私たちは御霊によって歩むことの大切さと、また素晴らしさを改めて確認することができました。揺るぎやすい、右往左往しやすい私たちですけれども、どうぞ神様、私たちも御霊によって恵みに満ち、力に満ち、知恵に満ち、信仰に満ち、平安をいただきながら歩んでいくことができますように導いてください。今日から始まるこの1週間の歩みを、そしてやがて来る12月の歩みを神様が導いてください。今悩んでる方、また病の中にある方、いろんなものと戦っている方に神様がどうぞ手を差し伸べてください。そしてあなたから差し伸べられている手を握り返すことができますように、あなたと共に歩むことができますように、あなたを仰ぎ見続けることができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。この時を感謝します。今お一人お一人があなたに祈っている、その祈りに、その告白に、どうぞ神様、あなたが祝福を持ってお答えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。